今日も生きる神の御声に聞き従いましょう。今ヨハネによる福音書を連続して学んでいます。今第6章、ここのテーマは命のパンです。22節から65節がイエス様ご自身による命のパンについての長い解説です。まあ、大変長いですし、大切な教えが詰め込まれていますから分割して学んでいます。今日は52節から58節をさっき朗読していただきました。この部分が一番大事だと私には思います。その中でも56節が大事です。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちに。命のパンを食べる、つまりイエス・キリストを信じるとこの世界ですでに永遠の命が与えられるということが、このイエス様の解説の要約です。では信仰者がこの世で永遠の命を与えられて生きるとはどういう状態なのか、その直接的な説明は、例えばイエス・キリストが共におられるということがよく使われます。けれどもこの共にというのは大変いいんですが、イエス様という人格と私とは別の人格で、2つの人格が2人そばにいる、そのことはよくわかりますけれども、それでもイエス・キリストと私との間には隙間があるような言葉です。ところがここでは、信仰者はいつも私のうちにおり、私もまたその人のうちにいると、イエス・キリストと信仰者の近さはこれ以上表現できない、文字通りには理解できない非常に大胆な言い方でしょう。これに匹敵するのはクリスチャンになった使徒パウロの、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤの信徒の手紙2章20節でしょうか。この56節については次回詳しく学びます。私たちは信仰的に大いに励まされるでしょう。ところでこの56節には、命のパンを食べる者はまた命の水を飲む者はというふうには言われていません。私イエスの肉を食べ私の血を飲む者はです。まあ、急にこういう言い方が出てくるのですが、どこからこういう言い方が始まるのかと言いますと、51節の後半、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。ここで命のパン、つまりイエス様ご自身はこれまでさまざまな別の言い方でも表現されてきました。ちょっとまとめておきましょう。一つには永遠の命に至る食べ物、まあ、その反対には朽ちる食べ物、つまり食料用のパンということがあるわけです。あるいは天からのパン、天からの誠のパン、あるいは神のパン、あるいは命のパン、天から下ってきたパン、そして51節後半で、私イエスが与えるパンとは世を生かすための私の肉のことであるとなります。まあ、それぞれ同じイエス・キリストの一つの大切な点をさまざまな角度から言い表したものです。ついでにこれに関係する事柄をまとめておきます。一つには、この命のパンを食べるというのはイエス・キリストを信じることであるとすでに学びました。28節9節と40節、この心身体を支えるために日々パンを手に取って食べることが必要なように、 魂が神に対して一回支えられるためにはイエス・キリストを信じて委ねることが必要だということです。もう一つには、命のパンを食べるとどうなるか。その時その人はなおこの世にはありますが永遠の命を受けると繰り返し言われています。27節、40節、47節、51節というふうに。さらにもう一つ、イエスがその人を終わりの日に復活させるということも出てきました。39、40節。さらにもう一つの点、見落としてはならないことが、イエスご自身がこの命のパンであると書かれていると同時に、このパンを人に与えるのもイエスであるともあります。51節など、こういう奇妙な言い方にもはっきりした信仰的な意味が込められています。イエスご自身が命のパンであると同時に、このパンを人に与えるのもイエスであるというのは、イエス・キリストがパンであるというのは、イエス・キリストが信仰の対象だということですね。そのパンを食する、イエスを信仰するということは、その人がなす行為である。同時にこのパンはイエス・キリストの方から、さらに神の方から差し出されて口に入れてもらわなければ食べられない。つまり信仰することも神からの働きである。このパンを他人に与えるのもイエスだというのは、そういうのです。さらにもう一つ、この箇所で私、つまりイエスの肉と私の血が同じものを指しているということははっきりしております。そのことから分かりますように、第4章で生きた水の話が出てきました。サマリアの女の出来事、記事です。あるいは私イエスが与える水、永遠の命に至る水とも4章で出てきました。この生きた水、命の水というのは、この6章の命のパンと同じものを指します。ですから6章では肉パンだけ使われたり、血水とともに使われたりします。それと連動して35節では、命のパンの話の中に、まあ、パンですから、それが結合状態になるときには飢えるわけですが、乾くということも出てきます。これは明らかに水、命の水を念頭に置いた表現でしょう。さて、命のパンの説明は一応51節の前半で終わります。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。ところがそれについて突然、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。この命のパンがイエスの肉であり、生ける水というのがイエスの血であるという話は56節まで続きます。そして最後58節で、これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きると、ほとんど51節の前半と同じ言葉で締めくくられます。この51節後半から56節まで、ここを先ほど読んでいただきましたが、この言葉遣いを聞かれて、おそらくしばらく教会に通われた方なら、誰も生産式を演奏されている 聖餐式というのはイエス様が十字架の死の前の夜、敵対勢力に拘束される直前の最後の夕食の際制定されたものです。実はヨハネによる福音書のこの部分は聖餐式の最も良い解説、補足説明です。以下この部分を聖餐式と重ねて学んでいきます。まずそれに先立って51節から52節で、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちはどうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めとあります。まあ、これは文字通りに聞けばそうですよね。イエスというお方、人が前にいて私の肉を食べろなんて言われたら、そんなことはどうしてできるんだ、バカなことを言うんじゃないと当然なるでしょう。でもイエス様と次元が違う、イエス様とこのユダヤ人たちとは次元の違うことを考えている。イエス様は霊的なことを話しておられますが、それを物質的なこととして日常の経験の範囲内でしか理解しない、あるいはできないユダヤ人たち、その間の対話の食い違いです。そういう彼らにとってイエスが文字通り自分の体の肉を人に食べさせようというのは全くナンセンスです。でこういう食い違いは今までも頻繁に出てきました。このヨハネによる福音書のイエス様と他の人物たちとの会話の一つの大きい特徴です。さて53、54節、イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子というのはイエスご自身の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからであると続きます。これが結局これまでのイエス様は命のパンであるという説明に基づく聖餐式の霊的意味です。まあ、霊的という言葉は日本語で聞きますと幽霊の霊、亡霊の霊のようでどうも誤解を招きがちですが、聖書では霊的というのは神との関係に関わるという意味です。聖餐式はこの改革派教会、この東京教会では私たちの教派の式文に沿って執行されます。これですね。その内容プログラムの表題だけ読んでいきますとこうです。1、聖典の御言葉の朗読。2、式辞。3、招きの言葉。4、聖別の祈り。5、拝賛。ここでまずパンが出席者に分け与えられる。そしてその次にブドウ酒といっても、ブドウ酒が入った小さい杯ですが分け与えられます。そしてそれぞれお口にして体に入れた後、最後感謝祈祷。まあ、この本文をそれぞれ読む時間はありませんが、この聖典の御言葉、私が大抵用いるのはマタイによる福音書26章の26節から29節ですが、ここはとりわけ重要ですからちょっと読んでおきます。お聞きください。マタイによる福音書26章の26節から29節。 一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、ぶどう酒に入った杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。この中で特に重要なのが、パンについて、これは私の体である、これを食べなさい。ブドウ酒について、これは私の血である、これを飲みなさい。とイエスが言われた。生産を受けられる方々にお伺いしたいと思います。まあ、手元にこうやって分け与えられた、性別された一片のパン、また小さなグラスのブドウ酒をどういう思いで口にされるでしょうか。何を考えて口にされるでしょうか。これはイエス・キリストの体のように血である。イエスはそうおっしゃっています。ここは最も重要な点です。物質的には相変わらずパンとブドウ酒です。ちょっと告白しますと、その意味が私自身クリスチャンになっても長い間よく分かりませんでした。ですからその間、生産式を通して大きな恵みを受けたという経験が、記憶がありません。けれども自分なりに考えて納得できた生産の受け方はこうです。手の中にあるパン、またブドウ酒を見て、イエス・キリストの十字架の姿を頭の中で想像して、キリストは私の罪のためにこうして死んでくださったと考える。そうして口にした。これは全くの間違いではありませんが、生産の恵みの大部分を取り逃していました。生産式をめぐって、特にイエスのパンとブドウ酒についての言葉をめぐって、16、17世紀から17世紀のいわゆるヨーロッパ宗教改革の時代に大きい論争がありました。誰がどういう主張をしたのかという説明は不要でしょうが、私たちの実際の信仰生活のためにどんな主張があったのか、単純化してそれらの考え方を解説しておくことが有益でしょう。大きく3つ。第1が、性別されたパンとブドウ酒は文字通りイエス・キリストの肉と血に変わると言っても、外見はそのものですよ。ともかく変わる、実際に変わる、イエス・キリストの聖体の言葉を素直に読むとこう読めますね。これは私の体である、血である、ですから。しかし少し理屈っぽく考え始めますと、あれこれ疑問が浮かんできます。ちょうどユダヤ人のよう。第2が、性別されたパンとブドウ酒はキリストの十字架の私たちの罪のための贖いの死を指し示す象徴である。大事なことは、その象徴を通してそれが指し示すイエス・キリストの十字架の死の贖いということを、この意味に到達することである。だから私が考えていたことはほぼこれです。ある意味非常に分かりやすい、合理的です。けれどもパンとブドウ酒はキリストの十字架を思い起こす単なるきっかけということになるでしょう。 それを食することそれ自体はほとんど意味がなくなります。第3が、選別されたパンの動詞は文字通りにではなく霊的にイエス・キリストの肉と血に変わる。ですから物質的には選別されたパンとブドウ酒は物質的にはパンとブドウ酒のままですが、霊的には客観的にキリストの肉と血になる。霊的に生きるものだけがこれを食して霊的液にすることができる。でこれが改革派教会の祖カルバンの主張です。今に至るまで改革派教会の法的な考え方とされています。私も教会で聖餐式について真っ先にこの考えを聞きましたけれど、全く納得できませんでした。これは前2つの考え方を克服する正しい聖餐の聖書的な考えであると聞かされるのですが、霊的という言葉をうまく使ったごまかしのようにさえ思いました。その後ようやくこの考え方が正しいということが分かったのは、今日の聖書箇所を真面目に読んでいるんです。聖餐を踏まえて今日のこの箇所の要点をまとめます。なお聖餐式ではパンとブドウ酒の2つが用いられます。この箇所ではパンだけですが、第4章の命の水の記事も同じ真理を教えていますので、パンと水の2つについての教えと考えて構いません。なお、ブドウ酒と水は違うということは今日の話には関係があります。影響があります。まず、この議論のきっかけとなったいわゆる5000人養子内の記事、この6章の1節から15節に書かれている奇跡ですが、そこでは食料用のパンが命のパンを指し示す印でした。大事なことは食料用のパンを求めるということを通して命のパンを求めることだという点です。しかし印と言いましても、これは象徴とは違います。それを実際に食する、そのことが指し示す命のパンを自分のものにするために不可欠なことです。繰り返します。これがさっきの象徴とは全く違う点です。また同様に聖餐式のパンもキリストの恵みを指し示します。そういう意味で印と言えるのですが、あの奇跡のパンのような単なる印ではありません。と言いますのも、イエスご自身が、さらにイエスの肉が命のパンであるとイエスは言われました。ですからイエス・キリストは印でありつつ、かつその指し示す本体です。ですから単なるきっかけではありませんけれども、今日の箇所でユダヤ人がつまずいたように、イエスの肉を食べるとはどういうことなのか、文字通りに受け取ることはできません。ここでは表現そのものとしては出てきませんが、私たちは聖餐式を重ねて聖別されたパンを食べることだと考えてよいでしょう。イエスご自身が私の肉と言われますから、これは聖別されたパンに対応します。聖別されたパンはイエスご自身がそう言われる限り、そして受ける人がそのイエスに心が向いている限り、つまりその人が霊的である限り、命のパンである。イエスの肉だ、つまり霊的食物だ。まあここまで少し込み入って分かりにくいかと思いますが、もう少し具体的に 生産を受ける際、私たちにとって特に今日の箇所からはっきり教えられることをいくつか説明いたします。第一に、生産式で聖別されたパンを食べることはまさに命のパンであるイエスの肉を食べることです。第二に、生産式で聖別されたパンを食べることは十字架のイエス・キリストの死を思い浮かべるための印、手段では決してありません。まさに食べて自分の中に取り入れて霊的養分にすることです。霊的養分と言いましても、キリストの救いの恵みをいただくというような一般的な漠然としたことではありません。3、つまり私の肉を食べる者は永遠の命を得る、持ち続ける。54節、生産式に預かるということは永遠の命を今得て今それを保つということです。永遠の命を持つ、それは文字通り今の我々の心身がそのままずっと無限に生き続けるということではありません。けれどもこの福音書からこれまで繰り返し学んできたように、それは単に終わりの日の希望としてではなく、今私たちに与えられる大きい恵みです。この世に今生きているこの今です。確かに終わりの日、そしてその後の新天新地はまだ向こうにおぼろにしか見えないでしょう。けれども聖餐のパンを食するとき、キリストが私の中に入り、私とこれ以上なく近くになってください。言葉を変えれば、キリストの霊が私の中で魂を目覚めさせ、命をもう一度吹き込んでくださる。そしてこれが要ですが、生産された聖別されたパンを、それが聖別されたパンだとよく理解して食するとき、イエスの肉となり命のパンとなって永遠の命を支えるのですが、この聖別されたパンを、それが聖別されたパンだとよく理解して食するというのは結局信仰ということです。このことも聖典の御言葉、あるいはその他では明示されていない大事な点です。あるいは要となる点です。ここではすでにこの直前27節から29節でこうありました。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されてからである。そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったもの、つまりご自身イエス・キリストを信じること、それが神の技である。神の技というのは、神が人に永遠の命を与えるために神が人に求めておられる行為のことです。それが結局イエス・キリストを信じることだ、信仰だとイエスははっきり言っておられる。聖餐式で聖別されたパンはもはや私たちの普通のパンではありません。聖別というのは私たちのものではなく神のものにするという行為です。神の所有物です。イエス・キリストの体になります。けれども物質的ではありません。イエス・キリストを信仰する者が聖別の聖餐の聖別されたパンの聖書的な意味、霊的な意味を正しく知って口にするときのみです。それのみです。その時のみです。ですから信仰を持たない方が 清潔されたパンを口にしてもただのパンでしょう。それどころかすでに清別されていますから、遊びで口にするなら神は眉をしとめられるでしょう。神の所有物を自分のものにしちゃうわけですから、これがカルバンの言う霊的ということです。さらに言うまでもなく、食料用のパンを食べて心身を支え養うように、命のパン、生産のパンを食べることによって魂の霊性は確実に支えられ養われます。つまりキリストを通して神とのつながりが支えられ強められます。私たちの霊性は日常生活の中で衰えがちでしょうけれど、聖餐に預かるイエス・キリスト、肉のパンではなく命のパンをもう一度我が物にとする、口の中に入れる。ですから聖餐も一度限り受ければ十分だというようなものではなく、繰り返し繰り返し受けて養われ続けるべきことです。その度に私たちは思いましょう。すでに心の内にある永遠の命、これを今養われているのだというふうに、そのことは食べるという生々しい行為によって私たちによりリアルになるでしょう。ただそれを見てキリストの十字架を思い、私の罪のためとキリストの恵みを味わう、こんな悲壮的なものではありません。食べる、もちろん霊的に食べる、自分の手で取って自分の中に感謝し喜んで取り入れる、このことが次回学ぶ私イエス・キリストはその人のうちにいる56節、このことにつながります。イエス・キリストはその時私のうちにいる、復活して永遠の命を生きておられるキリストがうちに、次回聖餐式に預かられる時、今日の話を思い出していただければと思います。お祈りします。恵み。